南北
友好
条約。この番組は毎週金曜の夜にニーナさんとカリンさん、そしてニーナさんと白玉さんの組み合わせでゆるい感じでお届けしているお休みラジオです。
はい、じゃあ、はい、第71回11月6日配信分です。はい、高杉ニーナです。
チョコリンです。
どうですか、豚まん食べていいですか。
どうぞどうぞ、どうぞ。毒性肉まんです。
カリンさんもお肉食べてくださいね。
は
い、
肉ほぼります。ビトビトするんですよ、油が。パスタ。この生々しい音感。
生々しい。いただきます、肉まん。
はい、じゃ あ
でも写真撮っとこう。
あ、撮りましょうか。はい、行きます。ピッ、もう一回いきます。はい、あーん、はい、あーん。ちょっとやらしい感じですかね。もう一回いきます。
はい、
はい。何見てんだろうみたいな。いい感じです。おい、
うん、なんだ、11月、かりんさん誕生日おめでとう。
ありがとうございます。
2日、
2日です。
あ、うちの親友と同じ誕生日だ。
2日マリニアントワネットの誕生日です。
へえ、ケーキを食べればいいじゃないってやつ。
はあ、何ですかそれ。
なんだっけ、マリアントワネットが庶民に、
知らないです、
言った言葉。 なんかがないならケーキを食べればいいじゃないみたいなこと言って、すごい批判を食らったっていう。
へ、
何座ですか。サソリ座。あ、そうなんだ、サソリ座の女なんだ。
サソリ座の女ですよ。
サソリ座の前後って何ですか。サソリ座の次ヤギ座ですか。
ヤギ座かな。
あ、でもヤギ座の間に何か入るのかな。お牛座とか入るのかな。
うーん、ちょっと待ってください。
あ、星座にあんまり興味なくて、血液型は好きだけど星座占いとか全然信じなくて。
あ、そうなんですか。
なぜなら私1月20日生まれなんですけど、
はい、
1月20日ってヤギ座でもあり水亀座でもあるんですよ。
どういうことですか。
あの、ちょうど切り替えの日なんですよね。
あ、そのあれがちょっと若干
占い師さんによって、
あ、違う、
違うっていうか、その星の位置で星座って決まるじゃないですか。うんうんうん、でちょうどその1月20日っていうのが星の位置がヤギ座と水瓶座微妙なとこなんですって。だから生まれた時間によっても違うらしいんですよ。で私は正式には水瓶座らしいんですけど、星の位置で、
うん、
あれですよ、昔シさんに調べてもらいました。私はなんか何座って聞かれて、いや星座あんま興味ないしなみたいな。しかも高校の時に、うん、その目覚ましテレビとズームインで星座見たら、うん、ヤギ座1位なのにヤギ座最下位みたいな、で逆で水亀座1位なのに水亀座最下位みたいな時があって。
あ、よくわかんないやつ
ですね。だからあんま信じてないのでどうでもいいんですみたいなこと言ったら、うん、調べてあげるって言って調べてくれて。
はい、
そう、水亀座だったんですけど、
はい、
でも私はずっとヤギ座だと教わって生きてきたのでなかなか受け入れられず。
確かに、え、違うけどって思っても、そう言われたらそうかな、なんかよく、ね、自分には見れないわけじゃないですか。
そうですね、そもそも星座も、
はい、
何の星座があるかはなんとなく知ってるけど、
はい、
どれがどの月なのか分かんないですもん。
確かに自分のしか覚えてないですよね。
うん、ヤギ座、水亀座、魚座なのは分かるけど、その次分からない。
はい、出てきた、空飛ぶ本棚、
星座と生まれ月、私も出てきた。3月21日から4月20日までお牛座、あ、違う、お羊座、
はい、
4月21日から5月20日までお牛座、5月21日から6月21日まで双子座、6月22日から7月23日まで蟹座。
あれ、こっち22日から22日ですよ。
ほら、だからそうなんですよ。
そういうことなんだ。
で7月24日から8月23日まで獅子座、8月24日から9月23日まで乙女座、9月24日から10月23日まで天秤座、 10月24日から11月22まで蟹座
ん、これはさあれ10月24日から11月22がサソリ座です。
あ、サソリ座か。これサソリって読むんだ。
これサソリです。
蟹座ってなかったっけ。
あれ蟹座通り、あれ通り過ぎましたよ。
あ、本当だ。
7月です。
あった。11月23から12月22まで、あ、伊手座だ。
伊手座です、ね、
はい。12月23から、あ、これは私ヤギ座になってる。1月20日までヤギ座。
こっちあれでした、ニーナさん水亀座です。
やっぱり1月21から2月19まで水亀座、2月20から3月20まで魚座。
そうそう、ちなみに、ニーナさん水亀座、あと今11月だから、ちょっと読み上げますね、
はい。
11月は、あ、これ恋愛のことかな。11月は現実的ではない妄想にふける傾向が、彼との遠い未来のことまであれこれとイメージするようになりますが、ただの夢と思わずにメモしていくと後々役立ちます。12月は華やかで理想を高く持てる月。この時シングルの人にもステータスの高い恋人が出現する兆し、
お、
希望にあふれた年末年始を迎えることになるでしょう。あら、素晴らしい。ちなみに、ですね、あ、恋の運命日が書いてございますが、これもう終わってございます。
あら。
で、1月の20日ですよね。
はい。
あなたから、あ、恋愛キーワードです。
はい、
誕生日別の。
はい。
あなたからイニシアチブを取って、ハキハキした発言が好感度大です。
ほう。
で、全体運は、これなんか何月とか書いてあるからな、終わってないのが、あ、8月以降全体運ですね、
うん、
8月以降は特に身近な人との助け合いが勧誘のポイント、
うん、
地域活動やボランティアなどにも積極的に参加して、
うん、
社会との関わりを大切にしてください。で、金運です、
はい、
金運
そこ一番大事、
6から11月は海洋星がお金の部屋で、逆行し判断が回復、収支がはっきりと見え、気がついたらなくなっていたということはなさそう。働いた分だけ着々と貯まる時期です。
お、
税制面は安定しそうですが、家計簿記入やレシートの管理で整理を、あ、レシートの整理で管理をってことです。
してます。
で、あとですね、仕事運、自分の能力に気づくとき、チームプレーが成功の鍵だそうです。
お、頑張る。
あなたにとって何が適職なのかはっきりと見えてきます。周囲から認められ、あなた自身の道筋もクリアに慌ただしくなりますが、日常に流されずきちんと成果を出せるとき、大きな依頼はチームプレーで計画的に、約束破りは言語道断ですってことです。で、あとですね、出会いをつかむ鍵ってございます。
はい。
春の出会いは注目株、あ、春はもう過ぎましたから、コンビニなどの日常が舞台にってことですよ。
コンビニ、
はい、
はあ、
ですね、
コンビニって聞いたらあれしか、あの人しか出てこないんだけど
会社の近くのコンビニに、とても素敵なイケメンじゃないな、な、何面、
なる面、
なる面、あ、なる面で、あのカッチン止めするなる面今だけ女の子も使わないカッチン止めを、うん、なんだな、どこって言ったらいいんだ、あの
前髪
両サイド、
うん、
にカッチンカッチンってこう夜中に止めてる、
何してるんだ
おしゃれですよ。おしゃれ男子。
多分あれ年下ですよね。
絶対年下だと思います。あれ年下だったらビビります
よ。いやでも分かんないですよ。あれに似た人は年齢不詳でしたから。
あ、そっか。確かに。あ、来ました。ですね。
はい。
ちょっと、まあ、初めから読みますね。過ぎてますけど、愛に追い風が吹く2015年は1月から出会いに恵まれます。うん、ただ2月には悩みが多くなり、決断ごとには不向きです。
うん、
で、本格的な出会いは春先から初夏のラブシーズンをうまく利用しましょう、うん、この時期、快活なあなたに人気が集まりますから、すでにアンテナを張り巡らせて笑顔を絶やさず振る舞ってください。で、この時期に縁がある男子はレベルが高い可能性があったのかもしれない。わからない
です。出会わなかったです。
わからないです。あったのかもしれないです。
いや、ないな。
合ってますよ。
彼男子に合って
ない。なる目に合ってます
あれはもう去年からですもん
あ、そっか。あ、じゃあ次いきますね、
はい。
し
かもあれ
確かに
全然高くない。ある意味ナルシスト度は高いけど
確かに。で、レベル、あ、違う、間違った、出会いの場、舞台は大きなイベントよりも何気ない日常の中にこそチャンスが多く潜んでいます。通勤通学途中や休日のショップ巡りなどでドラマティックな恋に遭遇する予感、またスーパーや コンビニも出会いの場になるのできちんとメイクして出かけましょう。11月は海外に月があります。外国人とのロマンス、海外旅行での出会いも見通して、自信も読んだり、英会話スクールに通うのもラブーンアップにつながりましたそうです。
うーん、
すごい。
そうなんだ。私占いいつからだろうな、言われてもふーんとしか言えないの。
いいと思います。すごい占いこれやってたからとかって言うとちょっと若干マリ引いちゃうじゃないですか、
うん、そう一時あれですよ、あの前のオーナーに紹介されて、はい、結構芸能人さんとか、
うん、
某芸能事務所の社長さんとかもよく通うみたいな、
うん、
タロット占いの先生のところに行ったことあるんですけど、
うんう
ん、まあですね
写経あれ書いてとかいう、
あー違う違う、普通にタロットの、
へ
ー、なかなか予約が取れないんです。マンションの一室なんですけど、
ほうほう、
電話してあるんですけど、
うんうん、
どうなんだろう。なんか一回、最後の一回はドタキャンされたんですよ、うん、向こうに。
そんなことあるんです
か。そう、最後の一回は、
うん、
ポルターガイスの家から新しいところに引っ越そうと思ってて、
う
ん、方角が悪いんじゃないかと思って、
うんうん、
どの辺に住んだらいいか見てもらおうと思って予約をしたんですけど、
うん、
ドタキャンされて、
うん、
もうなんかめんどくさくなって、いいや占いなんてどうでもと思う、
うん、でもよっぽどあれだったのかもしれないですよね。
会いたくなかったのかな、
なんかがも何かがいたのかもしれない
ですね。あ、
まあ、基本そういうところに来る人って何かしらがあるから行くわけじゃないですか、うん、あんまり強すぎるとそのなんて見る側も具合悪くなったりするじゃないですか、
うんうんうん、
具合悪くなっちゃったら引っ越させたくない、そこの何かがあって
南北
友好
条約
合わせにくいわ。南北友好条約はシーサーブログ、ポッドキャストにて配信中。また3人の迷う方の名言がたくさん、南北友好条約ボットも随時更新中です。
ブログは http://nanyu.caesar.net、
ポッドツイッターは @nanyuradio_pod で検索してください。高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。青函トンネル通ってみたいんですか。
一回は通っておきたいと思いません。まだあそこも北上したことないので。
ああそっか、
はい、
通ったことあるから、
はい、
全然
そうです。だって通り道じゃないですか、
うん、でも2回しか通ったことないです。
え、それ両方ともカシオペアなんですか。
いや、1回目は中学校の修学旅行が函館青森だったんですよ。
うん、あ、そっか、北海道だから、
うん、だから行きも帰りも青函だったんですけど。
そりゃそうですね。
でね、その当時ドラえもん海底列車っていうのがものすごく流行ってまして、まあ、ものすごく流行ってたっていうか話題になってまして、
うん、
もうイメージですよ、こっちの勝手なイメージでは、
うん、
電車の正面に、
うん、
飛行機のでっかいスクリーンみたいなのに、
うんうんうん、
ドラえもんの、
うん、
なんか歴代の映画とかが上映されるのかなみたいな、
うんうん、
勝手な期待があったわけですよ、
うん、
そしたら、
はい、
ただの列車ですよ。
え、ドラえもんどこにいるんですか。
ドラえもんは
ざわざわざわざわっているんですか。
あれ、
畑さんのライブみたいに
行きか帰りかどっちか、ドラえもんのあれがこう装飾された壁っていうか、
壁画みたいな、
あの列車のドアっていうか外側がドラえもんの絵だったかな。でその青函トンネル内で一回停車をするんですけど、
なんで
わかんない、
通ってますよみたいな、ここ海中ですよ、
うん、でも別にね、あの水族館のこういうガラス張りドームみたいな感じでもなく、ただのコンクリ張りのオレンジ色のライトの でも発射音だけがドラえもんのタララタララタララタララタララ
あーへーすごい
っていうのが流れて、今でも確かもうドラえもんやってない気がするんですよね。
あ
でその後、
はい、
高校の修学旅行が、
はい、
行きは飛行機で関空まで飛んで、
うん、
あの関西巡りだったんですよ、
うんうん、
3県ぐらいまたいだのかな、奈良京都大阪行ったのかな、
うん、
でそっから東京に新幹線で戻りまして、
うん、
ディズニーランドに行きまして、
うん、
で1日自由行動あったので渋谷原宿巡って、
うん、竹下通り通って、
うん、
クレープ食べて
ジャニーズショップ行って、
ああブロマイド買って下敷きか今時は
買って、
うん、
で帰りは上野発の
夜行列車、
夜行列車で帰ってまいりましたが、
はい、
もうね苦痛でしかなかったですよ
なんで
寝台列車だったんですけど、
はい、
うちらなんか3段だったんですよ、ベッドが、
うんうん、
寝室の普通2段なんですけど3段だからもう本当に転がりながら入るしかないんですよ。
うっつなるやつですよね、
うん、
どこここみたいな、あの
そうそうそう、で
ざわざわ
あの夜の何時6時集合の8時出発だったかな、
はい、
とにかく夜から朝までだったので、あちょうど寝るタイミングじゃないですか。
そうです、
完全に寝台列車なわけですよ、
うんうんうん、
だからあの食堂車とかに行くわけでもなくですよ。
へえ、じゃあずっとただ寝るだけ。
そうい
やなんか楽しみって
これ
なん
だ。もうでもみんな東京で楽しんじゃったから、
うん、
別にあのワクワク感はないわけですよ。なんか楽しくお話ししたりとかもなく、
もう寝るぞみたいな、うん、あそっか。
だから寝台列車楽しかった思いがなくて、
あそっか、
もうだったらとっとと飛行機で帰ってきたかったわみたいな
そうですよね、
うん、感じで、
うん、
だからねたまに電車好きな子とか、
うん、
話を聞くと何がですかって思うんですよ。
電車はこう風景をねを見るとかね、
だら
つたったそう、もうたまんないです、あんなずっと見れます
よ。夜たもって見てました？
うん、見なんか見た気がする。
リエちゃんとタモリさんのやつ、
あのこの前見ましたよね。
はい、
その前1回だけ見たかな、あれチラッとしか見てない。
あれでもなんか世界の車窓から的なのがあって、
うん、
支店終点っていうのがあるんですよ、うん、っていうコーナーがあって
やってました、この前のやつも。
あれは結構面白かった。私世界の車窓全然興味ないのなんだけど、
うん、
日本の廃線目前の、
うん、
あの山奥の駅とかなんか好きなんですよ。行ってみたいわけじゃなくて、
うん、
見てるのが楽しい。緑を見てると癒されるから、
うんうんうん、
見てるだけでいいんですけど、
うん、
なんかそのね多分ねタモリさんの声がすごい心地よくて、
ほうほう、
ナレーションありきですね。しかもナレーションやっぱ声フェチなんだと思います。
はあ、
だから自分の好きな声の人が、
はい、
その電車について
確かにそうですね、
うん、
それテンション上がりますよね。
あとこの間夜タモリ見てて超面白かったのが、なんか競馬っぽい感じで、
う
ん、競馬のファンファーレと音楽流れてるんですけど、
はい、
それ争わせるのが夜の最終電車のこう 何両も続いてこう横並びしてる、だから埼京線、宇都宮線、山手線なんとか線カシオペアとかなんかそうなってるところのどこが一番最初に入ってくるかみたいのを
それ面白いですね。
本当に競馬の中継みたいな感じで
面白い
やってるのがあって、あれは超面白かった。解説にタモリさんがいて、あ、解説にタモさんがいて、司会の競馬中継とかも何年もベテランでやってるみたいな人が真面目にやってるんですよ
面白そう、すごい、
一着なんとかかんとか宇都宮線みたいな、
へえすごい、
でなんかタモさんが総評みたいな、いや早かったですねみたいな
で、それしかないですよね
なんだっけ、運転手インタビューとみたいのもあって、それもタモさんなんですよ。
どういうことですか。
だからあの競馬とかで優勝すると、 機種の人がインタビュー受けるじゃないですか、はい、そうですね、そんな感じでタモさんがそのインタビューみたいなの答えてるんですよ。その優勝した電車の、
はい、
なその時埼京線だったかな、埼京線 の、 あの運転手みたいな感じで、あのちゃんとこう、はい、競馬の騎手さんが被ってるのを被って、うんうん、いや今日はねライバルがねあのちょっと早かったんですけども、
その辺もコントになってきます
よね。いやコントなんですよ。 あ、 コントなんです。あれコント番組だから。
え、そうなんですか。へえ、私それ見たいです
ね。あれ超面白かったな
すごい、なんかあれですね、タモさんこうなんか遊び心がいつもあります
よ
ね。
タモリさんと小堺さんの、
う
ん、
あ
の感じすごい好きです。
面白いですね。
私やっぱおじさんが好きなのかな。
おじさんあれですよね、ちゃんとしたなんだろうな、分別のあるおじさんですよね、
うん。年末絶対やるじゃないですか、うん、
やりますね。
あれで年越すみたいな人が多いけど、私は堅くなにずっとジャニーズカウントダウンで年を越してたんですけど、
うん、
今年なかったんですよ。
あ、そうなんですか。
やってたんですよ、ジャニーズカウントダウン自体はやってたんですけど、テレビで放送されなかったんですよ、地上波で。
なんでなんですか。
いやーからじゃない。
あ、でもそうですね、
あれずっとやってたんですよ。
何チャンネルだったんですか。
ん、
何チャンネルやってたんだ。
8フジテレビ。
あれ最近 K-1 とか、 K-1 じゃなかったっけ、なんか
プロレスみたいなやつ。今年なんだったかな、
なんかでもいつも、
いやでもなんかバラエティでした。
あ、バラエティでした。
あのギリギリまで K-1 やって、11時半から12時半までっていう枠でジャニーズカウントダウンをやってたんですけど。
そっかそっか。
でも多分、
うん、
あの紅白に結構出るようになっちゃったから、うん、昔はジャニーズ2枠だったのに、だからスマップ TOKIO で終わってたんですよ、うんうんうんうん、それが今嵐もう V6 も出てて、 あと誰だっけ。
ジャニーズ枠もなくなったんですか、そもそも。
いや、なんかジャニーズ枠拡大したんですよね。
あ、そうなんですか。
スマップさんと TOKIO さんがいると若手入っていけないじゃないですか。
そうですよ、
ね、だからなんかちょっと緩和されたんだと思うんですけど。そう、だからそれぐらいから嵐がもう東京ドームに駆けつけなくなっちゃったんですよね。
あ、そうなんですか。
で、近畿さんは割と大阪、京セラかな、京セラかどっかでカウントダウンをやることが多くって、
うん、
こうだから中継中継中継みたいになって、コストばっかりかかるようになって、で、こうなんか、なんだろう、スターがメインの会場にいないわけですよ。
うん、
タッキーはタッキーで年末年始にあの滝沢なんとか演舞っていう舞台やってるから、帝国、帝劇にいたりとかするし。
へー。そうなんだ。
それでも視聴率取れてた時代もあったけど、もう嵐がいない時点で。
ああ、そうですね。
そう、
もう今や嵐はねすごいですからね。
そうだから多分地上波やらなくなったんだとか。
そうですよね。
そうなんですよ、
大変ですね。
もうずっと支えられてきたのに、ジャニーズカウントダウンに。
すごい。
だってその前のスマップがカウントダウンやってた時から私見てたんですよ、
はい、あ、スマップもやってたんですね。J フレンズのイメージです。
あ、そうです、そうです。スマップがずっとやってて、その阪神淡路大震災が起こって J フレンズが立ち上がって、うん、その年ぐらいからジャニーズカウントダウンになったんですよ。
あ、
でその当時こう出ないみたいな。
へー、この前そのジャニーズの話になって、みんな何ですかね、やったら詳しいんですよ。メリーさん、メリーさんっているんですか。 誰だろうメリーさんと。
メリーさんはジャニーさんのお姉さんです。
あ、メリー、え、そうなんですか。
メリーさん、
うーん、なるほどね。なんか若い子、中学生の子がメインで、もうすごいセクゾが、セクゾがって。セクゾって何って。そっから
始まる。セクシーゾーンですよね。
で、なんか勝利くんがなんとかって。勝利くん大好きらしいんですけど、それもう大人、その子以外みんな大人だから、もうみんな誰の、何なのことみたいな。でもそのみんな広告関係の仕事の人だから、
うんうん、
飯島派とかそういう子、うん、メリーさんって出てきてるの。メリーさんは羊か羊、え、これ間に小ボケかましてるのかで真剣に話してるんですよ。え、それは何、ジャニーさん派のメリーさん派なのって。え、今ボケた誰も突っ込まないけど、これどういうこと
みた
い
な。あ、ちなみにキンキキッズさん、滝つばさんは、
それは何なん、どこでみんな情報を知るんですか。
どこで
それ常識だよとか、うん常識常識ってみんな言うけど、
でも週刊誌とかにも書いてあります
よ。書いてあるんですか、
うん、
よし、
なんかでも
あ、だから嵐頑張った
ね。そう、
うん、でもあれですよね、あれなんでいきなりあんなブレイクしたんだろう。なんかずっと嵐って咲かないよねみたいな感じのイメージだったじゃないですか。あれ松スタートは何ですか、松潤とかその辺ですか。
あれも多分花より団子ぐらいからだと思うんですよね。
やっぱその辺ですかね、うん、確かにあの辺から みんなドラマは出てましたもんね、ちょこちょこ。
そうそう、ドラマは結構出てたんですけど、うん、多分花壇でタイアップされたウィッシュか、
ウィッシュ
ウィッシュ最初のやつ、違う違う、そっちじゃないそっちじゃない、
しかも手が分かんない、
大吾さんじゃないウィッシュ
すごい、
大吾さんじゃない、多分その花より団子と同時ぐらいに硫黄島やってて、
硫黄島、
二宮くん、
はいはいはいはい、
で大野さんもうちょっと後だけど個展開いて、
そう、
桜井さんニュースキャスターになって、相葉さんが志村動物園で始めてみたいな、その辺ぐらいから、
みんなすごいあれですもんね、いろいろみんな、しかも方向があれですよね、全部違うから、
うん、なんでそんな話になったんだっけ、まあいっか、
はい、
とりあえず終わりますか、
はい、はい、
お、次回は11月13日が白玉さん、木村拓哉さんの誕生日ですね。今日ジャニーズの話いっぱいしたので、
おめでとうございます。
おめでとうございます。11月本当に誕生日多いんですよ。芸能人さんも多いし友達も多いし、11月11日に CD 出すんですけども、
おめでとうございます。
イエーイ、シングル CD4 曲入りで、1000円プラス税金かな、
はい、
だと思うんですけども、
ポキの日、
はい、
ポキの日、
そう、 Amazon とかいろんなとこからご購入いただけるので買っていただければと思うんですが、鈴木達久さんも誕生日です。
おめでとうございます。
というわけで、
はい、
終了、
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。